どうもポトフです。セミが鳴いております。本日は8月19日、時間はどれぐらいかな、6時20分ぐらいです。夕方の暑い、風がちょっと出てきたんで、まだマシかな。今日まあ在宅で働いているんですが、本日も外で打ち合わせがあってですね、で打ち合わせ行く前にちょっとプリントしたかったんですよ。で家にもプリンターはもちろんあるんですけど、結構な枚数だったんでめんどくさいなと思って会社に行ってプリントしてから行ってきたんですけども、だから会社に行ったのが2時ぐらい、昼の一番暑い時間帯、むちゃくちゃ暑かった。会社にたどり着くまでに倒れそうでしたね。暑いね、またマスクしてると余計ね。いやもうバテバテです。その後打ち合わせ行ってきて帰りなんですが、もうしんどい。明日もだけどまた午後出なきゃいけないんだよな。ちょっとねしんどいねこの暑さ。けどもう子供たち、あ、娘も今日からか、学校始まりまして、まだ暑いのにねかわいそうに学校行ってますよ。そういえば今日会社に久々に行ったんですけども、入り口にあるそのタブレットを見るだけで熱が測れるやつ、おおあったあったと思ってやって、 36.1 だったかな、全然ないの。そんな暑いところ歩いてたのに、いやそんなこんなで、昨日かなポッドキャスト、マイカップオブティーを更新してますが、はい、YouTube の方にも動画に変換してアップしました。いや終わったなんかねチャプター入れる作業も含め2時間以上あるファイルは結構しんどいね。編集も時間かかるね。いやでチャプター分けるじゃない、チャプター分けたやつをちゃんとねサイトに入力していくんですよ。あの表になってて、そこに入力できるようにしてあって細かく作ってありましてですね、大変。まあ、ただそのチャプター入れたやつは、コピペして YouTube の概要欄にも入れてるので、 YouTube もねその再生のところがちゃんとチャプター分けになってるんですよ。あ素晴らしいオンマウスするとそこのサムネイルとか出んじゃないかな、あタイトルか、タイトルが出んじゃないかな。あ素晴らしい、はい、で本当は次の収録実はしたいんですけど、いつも音楽をジャメンドゥというサイトで探しているんですね、ヨーロッパどこだったかどっかの国のやつで、全部クリエイティブコモンズライセンスの曲だということで、それがねこの間ねなんか急に見れなくなったり、まあ前々からねちょっとサーバーが弱いなと思っていましたが、今ねその次何の曲流そうかなと思ってざーっと見ながらさ、気に入ったものをハートをどんどんつけていくんですよ。それが全く反映されなくて気づいたら、十何曲かつけたのにとか思いつつ、でしかもあこれ流そうと思ったやつはねプレイリストを作って入れるんですよ。でその時に新規プレイリストを名前を決めて入れる、保存されましたって言うのね。じゃあ次またなんか入れようと思ったら、さっき作ったはずのプレイリストがないんですよ。もちろん保存されてないんですよ曲もね。だからこのハートとかプレイリストとか全然できなくて、極めつけはさっきですよ。なんていうかね、ジャメンドゥの iOS アプリ、まあ、これも全然おかしいから1回ログアウトしたんですよ。そしたらログインができなくなりまして1回ログアウトしたらログインできなくなって、でパスワードがおかしいのかなと思ってパスワード変更しても全然ダメで、でサファリからだったらログインできるんですよ、同じパスワードでね。けど iOS アプリからログインできないっていう、もう勘弁してくれよと思ってだから曲がさ選べなくて次の収録に向かえないというのをこの 2,3 日味わっておりまして、もうどうしようかな。ジャメンドゥで一応探してそっから流すんだけど、リンク先は Spotify とかにしちゃおうかな。なんかそれもだけどね、そのクリエイティブコモンズライセンスだっていうことが分かるサイトに飛ばしたいのよね、ちゃんとね飛ばしたいんだよ 一応ちょっと著作権はちゃんと気を使ってやっておりますので、はい、前回そのマイカップオブティーで梶田香織さんのインタビューを流しましたが、この今回はね、結構喋ってる音とね大きく補正したりはするんですけど、だからノイズもねちょっと大きくなったりしてるんですよ。ホワイトノイズというんですか、ちょっと大きくなったり小さくなったりとかちょっと気になる部分もあるんですけど、ただ梶田さん自身が通る声なんで、それ差し引いても非常に聞きやすいなと自分では思っていて、自画自賛です。結構今回は聞きやすくできたんじゃないかなとは思ってんだけどね、だからちょっと自分の喋り方もねちょっと変えなきゃなと思いながら、通る声を目指そうとノイズに負けない聞きやすい声になるといいなということをね思ったりですけど、でじゃあメンドゥがだけど、だからこの勢いで次も録音したいんだけど、曲がっていう感じです。はい、まあいつもさエピソードごとにプレイリスト作ってサイトからちゃんとそこへリンク貼ってたんですが、それができないかな。曲ごとだからプレイリスト作らずに曲ごとへのリンクはできるんで、そうそうチャプター作ってるでしょ。でアップルのポッドキャストアプリは無理だけど、あのオーバーキャストとかポケットキャストとか使ってる人はアートワークその部分で、曲の時でアートワークが変わってね、曲のアートワークに切り替わってタップしてその曲の邪面堂のページに飛ぶようになってますので、はい、この曲いいなと思ったらアプリの方から飛べるっていう状態にしてますね。なのでアップルもそれができるといいんだけどな。そうだ、今日話し合ったは実はこっからが本題ですなんかさ、そのポッドキャストイコールアップルのサービスっていう認識って広がってるじゃない。でなんかよくよくね聞くと、なんだろう、アップルの標準アプリ以外使う気がない人とかも結構いるのよ、でポッドキャストイコールアップルの標準アプリみたいな感じがあるのね。でそれはもう iPhone 以降なんだろうね多分ね。昔からやってる身としてはさ、あんまり話したことないんだけど、アップルじゃない一ユーザーが作った仕様なのね、ポッドキャストっていうのは。でアダム・カリという人が率先して自分が広告塔になってポッドキャストっていうのを広めてくれたのよ。でポッドキャストで流していい音楽を集めたサイトとかも作ったり、自分の番組でどんどんいろんな音楽を紹介したりとかね、やっててくれて、で草の根ながらもある程度ポッドキャストって認知が上がっていたとこですよ。あ、面白いなこれと思った時にやり始めたんですね、やってたんですけど、途中アップルがそのアダム・カリの協力も得た上で標準機能に搭載したわけですよ、ポッドキャスト。するとここでね、まあ結果的っていうかな、まあ、アップルが標準対応してくれたおかげで知名度上がったんです、ポッドキャストの。けどなんだろうな、それこそポッドキャストの収集アプリとかを作ってたサードパーティーの人たちはアップルがやっちゃったらもう存在価値がなくなるじゃないですか。そういうソフトの、ね、作者さんが結構いたんですけど、皆さんもう辞めるようになっちまいましてね、でポッドキャストも iTunes の中のランキングに入らないとあんまり聞いてもらえないみたいな、なんか自分たちが作った文化をアップルが美味しいとこだけ取ってったっていうのは実はあるんですね、でしかも iPhone 出しましたと、ね、あその時はまだ iPod ね。で iPod で別に iPod でポッドキャストアプリがあるわけじゃないんですよ。こっち側で作ったユーザー側で作ったやつで、普通に iTunes の音楽のところにポッドキャストっていうフォルダを作って放り込むぐらいな感じのイメージだったんですね。だから iPod でミュージックアプリで聴けたんだよ。だから今の感覚で言うとね、それがミュージックアプリで聴けなくなったでしょ今はね。でそれも iPhone を発表したじゃないですか。そこの iPhone 出してからポッドキャストを iPhone アプリ出すまで結構時間かかったのよ。遅かったのよ正直。 アプリ作るの遅えよとその辺でもねちょっとあって、だからポッドキャストはアップルが標準っていう感覚は薄いんすよね自分は。逆になんかアップルは美味しいとこだけ取ってこうとしてるけど、いまいちユーザー目線じゃない部分はあるよねって思っているんですわ。なので逆にもうアップルやめればいいのにとさえ思う部分もあるでようやく Spotify とか、ね、Google もちょっとやってやしてましたけども、他だってさあれをだから iTunes から切り離したじゃない。だからそれで Apple Music の中に入れて、なんだろう、有料ポッドキャストも作ってユーザーに還元するような仕組みを作ってほしかったんですよ、ね、そんなことはしてないですけど、で Apple Music に組み込めばいいのにって思って組み込まず、だから希望としては Apple Music に組み込みつつ、 Apple Music だったら Android アプリもあるじゃん、それで Android 対応もしてほしかったんですよね、しないし、まあ、そういう意味じゃ iPhone でも Android でも聞ける Spotify は私は今は本命だとは思ってます。で Google もだって Google も Android アプリだけだったんですけど iOS アプリ出したでしょ。 Apple が、ね、Apple Music に組み込めば Android 対応できたはずなのに組み込まずにやったでしょ。だったら Android 版のポッドキャストアプリ作るべきなんですよ。それやってないっていうところでね、ああ出たよまたこれだよアップルっていう感じはね、多分古いユーザーなら思うと思うでただいわゆる iPhone もうポッドキャスト始めた頃に iPhone のポッドキャストアプリがあった頃から始めてる人はアップルが標準なんだよね。そこね結構認識違うなーっていうのをちょっと最近感じまして、そうなんだ、アップルの中途半端さやる気のなさっていうのは正直もう諦めの境地なんですけどそこが中心でポッドキャストイコールアップルポッドキャスト、アップルポッドキャストをどう盛り上げようかみたいな感覚はちょっと違うなと思っているところです。まあ、ポッドキャストなんてさもともと草の根でどっかの一企業がやってるわけじゃないんで、逆にだからね広がらなかったんです。 YouTube みたいに一企業一サービス、まあ、YouTuber は後に Google に買収されたけど最初の頃は完全に一企業みたいな感じ、企業じゃなかったけど、ね、一団体って言ってもいいのかな。で YouTube が要は経済的なところで率先して要は自分たちのサービス維持のためには頑張んなきゃいけないっていう状況だったんで、まあ、ある意味それで広まった。ただ違法コンテンツのおかげだけどね Google が広がったのは。まあ、そういう意味じゃあなんだろう、ポッドキャストってさどっかの一サービスが牛耳るわけじゃないから自由にできるから、逆に言うともっと違法コンテンツが生まれやすい環境のはずなんですよ。だって例えばさ海外のサーバーでさね本当に匿名で立ち上げてメジャーな楽曲をボンボン流すようなポッドキャストだってできるわけですよ本当は。でそれぐらい違法なものがどんどん出てきた方が多分流行ると思うんだけど、なぜか出てこないんだよね。あんまりいるよいるよ、あの著作権的にまずいやつもあるんだけど初期の YouTube に比べたら全然おとなしくて、それが不思議なんだよね。で YouTube だったらだからさ一企業がやってるから取り締まれるじゃない。で今最近ねあの取り締まりが厳しくなってきたでしょ。で YouTube はそうだけどポッドキャストだからさ個人個人でもうどのサーバーでやってもできる、すごい分散型の仕組みなので、ある意味インターネットそのものなので、インターネットの闇の部分っていうのがもっと出てきてもいいはずなんだけど、なんかおとなしいんですよ。まあ、それも広まらない理由の一つなんですね。いやそれこそそうよあのね、あの違法な楽曲であったり それこそ動画ポッドキャストで映画とか切り刻んで流してもいいわけですよ、ね、あとアダルトなものとかもやったって自分のでサーバー運営してれば取り締まれないわけですよ、ね、でしかも海外のサーバーでなんかちょっといろいろ経由してやって分かんないようにしちゃえばさできるはずなんだけどやんないんだよね、不思議だよねそこが不思議でもあり面白くもありますなんてことをちょっと考えている今日この頃でした。いやけどスポティフ、これ有料ポッドキャストで話したからいいや、うん、次どこがポッドキャストを引っ張っていくかっていうところもちょっとねいろいろ思うんですが、うん、そんなこと思いながら風が強いな録音しにくいなというところで終わりたいと思います。ポトでした。じゃあねー。